のお父様、このようにまた、集まることができて、感謝します、コロナの中で、私たちは、まあ、普通の収容会はできないかもしれませんが、こういう形で、すごく重要なトピックについて話すことができて本当に感謝します。神様、この時間を通して私たちの、まあ、罪を明らかにし、イエス様の福音の素晴らしさを明らかにし、そして私たちがどのようにあなたの福音を証しすることができるかっていうことも具体的に明らかにしてください。どうか私を助けてください。イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。はい。3回目は、またトピックメッセージなので、まあ、すごく、説教、いつも通りの説教と違う形です。で、今日の、聖書箇所は、一節だけです。エペソの4章、16節です。エペソ4章、16節です。読み足します、キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされつなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。今日の、まあ、メッセージは、やっぱりその教会としてどのようにすべての人を受け入れるか、そして教会としてまあ、すべてのクリスチャンをどうやって支え合うかっていうことを、まあ、考える、テーマなので、この聖書箇所にしました。で、ちょっと復習になりますが、収容会のテーマは、自分とは何なのか、自分たちの居場所の探求っていう、そういうテーマですが、で、最初のメッセージで取り上げたのは、現代社会が持っている、嘆きと希望です。で、現代社会が求めているのは、まあ、簡単にまとめると、まあ、同性愛者に限らず、どんな人種であっても、どんな思想であっても、すべての人のアイデンティティを受け入れ、すべての人のために居場所を作る。これが、現代社会の嘆きと希望です。そして、神様と聖書は、まあ、同じことを、まあ、求めておられていますが、まあ、どのようにすべての人を受け入れるか、そしてどのようにすべての人のために居場所を作るかは、まあ、現代社会とは全く違うっていうことを、まあ、私は第1回のメッセージで紹介しました。で、二つ目のメッセージ取り上げたのは、現代社会と聖書がどのようにすべての人を受け入れるか、そしてそれらの違いを見てきました。で、また、復習になりますけど、大きく言いますと、前回のメッセージを、まあ、簡単にまとめると、まあ、三つの違いがあると。まあ、その違いの一つ目は、人間の尊厳はどこから来るかについてですね。私が、まあ、前回のメッセージでは、まあ、世界人権宣言ではもう人間はもうデフォルトで尊厳があるっていう、そういうふうに宣言しました。だけど聖書によると人間は神様の似姿に作られた存在だから尊厳がある。そこが一つ目の違いです。で、二つ目の違いは、人間の欲や望みはいいものかどうか。で、聖書によると全ての人は心の曲がった罪人なので、その人間が持つ欲や望みはどんなものでも汚れているっていうことですね。しかし現代社会の考えでは人間のありのままの望みは最もピュアなものだ。そういうふうに考えています。ここが、まあ、二つ目の違いです。そして三つ目の違いは、人が認められる方法なんですね。で、現代社会では、まあ、人を受け入れる基準を、まあ、置き換えます。すべての人が受け入れるために、誰も満たすことのできない、まあ、古い基準を、すべての人が満たせるような基準に、まあ、置き換えることなんですね。第1回目の、メッセージでは、まあ、古い基準っていうのは3つの基準がありましたよね。社会に貢献してるか、宗教に貢献してるか、経済に貢献してるか、その基準だったんですね。だけど、その第4の、まあ、自分像では、いや、それをもう、なくして、新しい基準に置き換えましょうっていう。 そういうことだったんですね。しかし、まあ結局、まあ誰もその基準を満たすことはできないんですね。聖書は、まあその人が受け入れるために、まあ別の方法が、まあ提供されて、その、まあ方法っていうのは、人のアイデンティティ、基準ではなくて、人のアイデンティティを置き換えます。イエス様を信じるすべての人が、まあ、受け入れる理由は、基準を満たされたイエス様のアイデンティティが、基準を満たしていない、まあ、古い自分に置き換えられるからなんですね。で、この、まあ、三つの違いを通して、現代社会と聖書の違いを、まあ、説明できると思うんですね。これが、まあ、本当に簡単に、まとめますと、これだと思います。しかし、まあ、これを聞いて、たとえ同性愛者がイエス様を信じ、イエス様のアイデンティティをいただいたとしても、教会は自分の居場所になるのでしょうか？で、昨日の、まあ、いろいろディスカッションの中で、こういう質問が結構出てきたと思います。まあ、ここで、まあ、同性に、まあ、惹かれるクリスチャンの、まあ、三つのケーススタディを見ながら、教会がどうすれば全ての人の居場所になれるかっていうことを具体的に考えたいと思います。しかし皆さんは、まあ、同性に惹かれることは、はないかもしれませんし、まあ、そのような兄弟姉妹に会ったことはないかもしれませんので、まあ、今回のメッセージはどう適用すべきか、まあ、わからないかもしれません。しかし、まず覚えていただきたいのは、まあ、2015年に行われた、まあ、調査によると、まあ、日本では13人中1人は LGBTQ プラスの当事者です。で、昨日、ですから統計的に考えれば確実に教会でそのような人と会っていると思います。まあ、もちろん知らないかもしれないですけど、まあ、そういう人はいるっていうことですね。そしてなんか、まあ、それ、そうですね。そして前回と同様に今回のメッセージにも、まあ、一つのテーマがあるんですね。それは、同性に惹かれるクリスチャンも、私と同じような誘惑と試練と向き合っているということなんですね。つまり私たちの福音理解と実践が、この、まあ、この三つのケーススタディを通して試されるのです。ですからぜひ、一緒に三つのケーススタディを見ていきましょう。で、まあ、どういう働きをするかっていう、まあ、テーマなんですけど、まあ、最初に、まあ、一信徒として、どういうふうに、まあ、これについて、まあ、働くことができるかっていうことをちょっと考えたいと思います。で、一つ目のケーススタディは、クリスチャンの話ですね。こういうケーススタディです。まあ、一信徒として、まあ、そして、ごめんなさい。ケーススタディはその目的としては、一信徒としてどのように全ての人のために居場所を作るかということで、で、こういうケーススタディですね。で、同性に惹かれるクリスチャンが、まあ、抱える恐れと不安に焦点を当てた、まあ、クエーススタディなんですけど、例えば、もし、ある教会員が、あなたを、まあ、呼び出したとします。そして、一対一になったときに、その人が、まあ、自分が同性に惹かれることをあなたに、まあ、打ち明けますと。で、同性に惹かれているかどうか、まあ、数年、まあ、思い悩んだ末に、自分がやはり惹かれてしまい、その気持ちが変わらないということに、まあ、気づき、神様は自分をどう見ておられるのか、変えられない、傾向を持ちながらどのように歩んだらいいか、そして教会は自分のようなものをどのように見るかを、いろいろあなたに聞きます。皆さんなら、ちょっと考えてみなさい。どのように答えますか？どういう姿勢で答えますか？で、私が、まあ、二つの、まあ、なんでしょう。原則、進めを紹介したいと思います。まず、一つ目。一回罪を見たら、十回十字架を見ましょうって。それをまず覚えていただきたいです。このような場合は、まあ、相手の罪の傾向に驚いてしまうことがよくあります。で、同性愛に限らずですよ。しかし、考えていただきたいのは十字架です。もし、目の前にいるクリスチャンが、自分はイエス様の十字架の許しが必要なほどに罪深いものだと、信仰告白をしているなら、私たちはなぜ驚く必要があるでしょうか？ 相談に答える前に、まず自分のあるべき姿勢をまず確認しましょう。もちろん、第一コリント6章9節に書いてあるように、まあ、難色をする者は、御国を想像できないと書いてあります。それははっきりと聖書に書いてありますが、その後に、みだらな行いをする者、偶像を拝む者、勧誘をする者、盗む者、貪欲な者、酒に溺れる者、そしる者、奪い取る者も、御国を想像できないっていうことなんですね。そして、まあ違う箇所なんですけど、不義、悪、貪欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、悪巧みをする人、陰口を言い、人を中傷し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大言相互し、悪事を企み、親に逆らい、浅はかで、不誠実で、情け知らずで、無慈悲な人は、死罪に値すると、ローマ一章に書いてあります。死罪に値する、神様の処罰に値するっていうのもはっきりと書いてあります。つまり、私たちも、イエス様を殺すほどの罪を持ってるんですね。十字架はその友達と私たちの罪の重さを表しています。ですから十字架の下で一貫性を持ってお互いを見る必要があります。まあ、昨日のキーワード一貫性だったんで、また覚えていただきたいです。一貫性を持ってお互いを見る必要があります。しかし神様はどのように私たちを見ておられるのでしょうか。で、前回の、まあ、メッセージの内容と被りますが、神様は十字架で死なれ、3日後に蘇られたイエス様に会って私たちを見ておられます。つまり、ローマ6章5節、私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活と、復活ととも同じようになるからですと。ですから、6章11節。同じように、あなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認める必要があります。そうなりなさいではなくて、そういうふうに、認めなさいっていうふうに、そういうふうに認めなさいっていうふうに進めています。で、私たちは毎日罪の力を強く感じていますが、イエス様が十字架の上で私たちの古い自分を死なせ、私たちを罪から解放してくださったことは変わりません。もうローマ6章7節もはっきり書いてあります。ですから一回自分の罪を見たら、十回十字架の事実を見て、その十字架の事実をまず受け入れましょう。同性愛者であれ、陰口を言う人、ものであれ、どういう罪であっても、クリスチャンはただ罪人だということではなく、十字架の上で新しくされた、キリストと結ばれたものとして、自分を認めて、その姿勢で相手と向き合いましょう。それがまあ一つ目の、まあ、原則、進めです。で、次に覚えていただきたいのは、これも結構重要だと思うんですけど、罪人には、グッドアドバイスではなく、グッドニュースが必要である。ということですね。もし、例えば、誰かがあなたに、まあ、悩みを相談しに来たら、まあ、どうしますか？まあ、大体相手の問題を、まあ、指摘し、まあ、解決方法を提示するでしょうと。まあ、これは自分の考え方だけかもしれないですけど、そういうふうに私は考えますと。で、つまり悩んでる人にいいアドバイスをあげようとします。しかし、もしお互いの力を超えるような問題であれば、どれほどいいアドバイスをしてとしても、励ましにも解決に なりません。ならないでしょう。福音書はよく重い病気の例えを使って、私たちの罪深さを表します。まあ、ある人が、まあ、病気の悩みを相談に来たとしても、その病気のことも知らない人が、いや、毎日トレーニングを頑張れば、きっと良くなる、とアドバイスしても、その病気の癒しにも、励ましにもならないと思います。 私たちは罪人なので、同性愛に限らずどんな罪でも同じです。グッドバードバイスだけではどうにもなりません。罪をうまくマネージできればなんとかなるという、そういうレベルではないんですね。ですから私たちは罪を告白すると同時に、グッドニュースを分かち合う必要があります。どのように分かち合えばいいでしょうか。で、他の人に、罪を告白することや、助けを求めることは、非常に恥ずかしいことでもあり、ものすごく勇気と信仰が必要です。ここちょっと、書いてないんですけど、よく LGBT の当事者の、経験談から見ると、やっぱりそういう、カミングアウトするときによくクリスチャンはすぐに、罪を指摘したり、罪を告白してくれてありが、告白したね、よかったね、って祈るよっていう、そういうふうによく言うんですけど、まずやっぱり励ますっていうことが、大事だっていうよくですね、本当に勇気を持って信仰を持って分かち合ってくれて、ありがとうっていう最初の言葉がいいですよっていうのがよく聞きます。ですからそれも、やっぱりその相手の勇気と信仰をまず認めるっていう、それも必要かなと。で、マルコ5章25節の、例えば12年間の間、長血を患っている女の人、ルカ7章2節の異邦人の百人隊長、ルカ7章34節の罪深い女、マルコ10章46節のバルティメアイという目の見えない物乞いのような人たちが、イエス様に助けを求めたとき、イエス様は相手がどんな罪を犯していても、どんな課題を持っていても、相手の信仰をまず認めましたよね。相手の話をまず聞いてくださいましたね。そしてその後で、イエス様は、悔い改める方法を丁寧にアドバイスしたのではなく、まず、力強く福音を語られたんですね。で、私たちがいただける、福音っていうのはどういった福音、どういった良い知らせなのかって、これも結構、大事なポイントだと思います。大まかに言いますと、三つの良い知らせです。まず、イエス様により頼むことによって、イエス様にあって完全に罪が許され、完璧な義人、完璧な神の子として認められる。もうその一瞬でも認められるっていう良い知らせですね。これはもう過去に起こった客観的な事実であり、私たちの変わらないアイデンティティなんですね。これが一つ目の良い知らせ。次に、イエス様により頼むことによって、あなたに罪のない栄光の体が与えられ、イエス様と共に全てを相続し、神様との親密な関係から来る、もう満ち溢れる喜びが約束されています。一言で言うと、永遠の命が約束されるという知らせですね。で、最初の良い知らせは過去のことなんですけど、二つ目の良い知らせは、将来に保証される約束。そういうことですね。将来に。で、ここが一番、皆さんはこの一つ目と二つ目の良い知らせは、すぐにわかると思うんですけど、結構この三つ目の良い知らせも抜ける傾向があるんですね。最後に、イエス様により頼むことによって、私たち一人一人に聖霊様が送られ、将来の完璧な喜びと永遠の命を味わえれるように、この世で私たちをイエス様の似姿へと成長させてくださるっていう良い知らせです。これ良い知らせですね。助けていただくんだよっていう、いや、頑張りなさいではなくて、助けが来るよっていう、そういう良い知らせなんですね。つまり、将来の復活と永遠の命を今、この世で経験できるっていうグッドニュースなんですね。つまり同性愛者であれ、異性愛者であれ、イエス様を信じれば、あなたが義人として、また神の子として認められること。 2、永遠の命が将来に与えられること。で、3、この世で徐々にクリスチャンとして成長することが約束され、イエス様の十字架と蘇りによって保証されているっていう、そういう良い知らせなんですね。で、私たちが教会に集まる理由は、この福音のためなんですね。教会は福音を求める罪人の居場所です。ですから居場所づくりのためにどのような罪人であれイエス様の福音へと導くことが一信徒としての一番大切な奉仕だと言えます。はい。これがまあ一つ目のまあケーススタディかなと。で、これがまあある意味その最初の段階かもしれません。この二つ目と三つ目のケーススタディっていうのはもうちょっと難しいケーススタディかなと思っています。で、次の二つ目と三つ目の家族、ケーススタディっていうのは一信徒としてだけではなくて、キリストの体、教会っていう、まあ、視点からコミュニティとして何をするべきかっていう視点ですね。で、二つ目のケーススタディは、神の家族として教会がどのようにすべての人のために居場所を作れるかっていうことです。で、同性にまあ惹かれるクリスチャンが抱えているまあ疲れと孤独に焦点を与えたいと思います。疲れと孤独ですね。もしまあある人がいや長年自分の罪の傾向とまあ戦い続けてきて本当に成長できるのか。できているのか、イエス様のように罪を殺し、義を行えているのかが、もう正直わからない。特に同性に対して心が惹かれていることが変わらない自分は、成長していると言えるのだろうかと。聖霊様が本当に自分に宿っておられるのかという疑問もある。また異性愛者なら、異性の、まあ、相手を見つけて、家庭を築き、人生のパートナーとして共に歩むという、まあ、選択肢はあるけど、自分にはそのような選択肢はない。しかも自分の葛藤は普通の人と全く違うので、誰にもまあ分かち合えないから、ありのままの自分を知っている友人は誰もいない。一生この家族感を抱えていくのはもう嫌だし、キリスト教をやめたらもう楽になるという気持ちもなくはない。そういうことをあなたに分かち合ってくれました。まあその時教会として私たちはどのようにキリストにある兄弟あるいは姉妹に寄り添って歩めばいいのでしょうか。まあまたちょっと二つの進め、二つのまあポイントを覚えていただきたいです。まず一つ目。罪の傾向が違っても、私たちの罪との激しい戦いは同じです。同じ、そして私たちは同じ希望と望みを持っているっていうことを覚えていただきたいです。まあ、同性愛に限らず、私たちの罪の傾向がどれほど異なっているとしても、本質的にクリスチャンは同じ葛藤を持っています。パウロはこうおっしゃいます。ローマ7章18節から19節。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私にはいいことをしたいという願いがいつもあるのに、実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくないを悪を行っています。皆さん、これ共感できますか？みんな共感できると思います。この御言葉はどのような罪との葛藤に対しても適用できると思いませんか？自分の伴侶ではない同性または異性に対する性欲。神様が私たちに与えてくださった状況に対する怒りや不満。神様と人のための犠牲より、自分の安定や将来を優先しようとする貪欲。隣人よりも自分を優先したい気持ち。神様と過ごすよりもこの世の娯楽を楽しみたい気持ち。 そのような欲ってについて思い巡らすと、どのような罪の傾向でも、それはもう同じくらい根深いもので、同じくらい激しい戦いでもあるとも言えます。これは同性に惹かれるクリスチャンだけのことではなく、真剣に自分の罪と向き合っているクリスチャンなら、罪と戦っている中で失望してしまったり、疲れてしまう時があります。ですから同性に惹かれるクリスチャンは高台の方がより、まあ、苦しいということは言えないと思うんですね。難しさは違うかもしれません。違うっていうのは認めます。だけど、どっちの方が苦しい、激しいっていうのは、まあ、それはちょっと難しいと思うんですね。自分たちの無力さを感じるとき、私たちは神の家族として同じ希望を持つことができるんですね。パウロはこうおっしゃいます。私は本当に惨めな人間です。皆さん、同じこと言えますか？誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか？皆さん、そういう嘆きはありますか？で、パウロはこう結論付けます。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。ですから、兄弟姉妹が自分の罪との戦いから来る孤独感を感じていたら、私たちも同じように兄弟姉妹と共に罪と戦っていること、嘆いていること、そして同じ希望を持っていることを分かち合うことが、まあ、神の家族の最初のステップかもしれません。いや、苦しいのは分かるよって。違うかもしれないけど、苦しさは分かるよって。だけど同じ希望を持ってるよねって。そういうふうに言う必要があるかなと。で、次に、まあ、これは、家族に関する、やっぱ同性愛者、家族が、もう一生孤独だっていう、そういうことなのに対して、二つ目のことが言えるかなと。家族が与えられても、与えられなくても、あなたには、キリストという花婿がおり、教会という家族がいるんですよ、っていうことです。まず昨日ちょっと質疑応答の時間でこういう、まあ、質問があったんですけど、まあ、性的指向を変えられるかどうかっていう。で、様々な調査を見ると、特に70年代、80年代の時に、行われた、まあ、クリスチャンセラピーやカウンセリングで、人の性的、まあ、指向を変えようとした、そういうセラピーとカウンセリングがあったんですけど、まあ、何十年間のそのセラピーの結果を見て調査をして、まあ、変えることはできないっていう、そういう結果が出てるんですね。まあ、70年代、80年代のそのセラピーカウンセリング。ですから、まあ、それを見て、まあ、教会が強制的に、ある性的指向を押し付けることはできないっていうのは、今のところ言えると思います。しかし、できないっていうのは見えることは言えますけど、しかし同性に惹かれるクリスチャンだとしても、異性と結婚できなかったり、子供が与えられないわけではありません。イエス様と聖書を愛し、同性に惹かれる傾向のあるクリスチャンが、異性と結婚し、まあ、子供も与えられたという人を、まあ、私は何人か知っています。そして、結構、有名な、まあ、有名っていうか、有名なアメリカの、まあ、人たちが結構いると思う、いるんですね。で、なぜそのようなことが起こり得るのでしょうか。で、LGB の、まあ、性的指向を持つ人を統計的に研究した、リサ・ダイアモンド先生。で、リサ・ダイアモンド先生は、クリスチャンではありません。そして、彼女は、レズビアンです。ですから、まあ、ある意味、クリスチャンが行った調査ではなく、LGB のコミュニティに、まあ、の調査なんですけど、彼女はこういうふうに結論付けました。まあ、一つは、性的指向は DNA だけによって決められた変わらない生まれつきなものではなく、 生理的な要因も含め、まあ、様々な要因によって定められ、流動性のあるものであることが、まあ、LGBT の人が言いました。で、まあ、いろいろ、まあ、その調査は、まあ、5から15年間かけて調査した結果で、すごく有名なコーネル大学とか、ダーバード大学とか、バージニア大学のような名門大学が行った調査なので、まあ、結構中立的な調査だと思うんですよね。あ、クリスチャンが行ったからそういう、結果出たってそういうことではなくて、ノンクリスチャンが行った結果です。そして2、統計的に見ると、同性に惹かれる人の中には、両性に惹かれる人、つまり男女に惹かれる人の方が多いっていうことがわかるんですね。ですから同性に惹かれたから異性のクリスチャンとの結婚関係は絶対に持てないということではないんですね。そしてよく私は言う必要はあるんですけど、もうすでに結婚されている方も同性に惹かれる可能性もあり得るっていうことだったんですね。ある人はなんかびっくりするんですよね。例えば何十年間も結婚してるのに、いきなり同性愛者と付き合い始めたって、なんでっていう、そういう、まあ、こういうケースがあるからっていう、そういうことですね。しかし、実際に性的指向が変わらず、同性だけに惹かれる人はもちろんいます。その事実をまず受け止めなければなりません。で、そのような兄弟姉妹については、まあ、どうでしょうか。で、聖書ではもう一つの道が用意されています。それは、イエス様が選ばれ、パオロが選んだ独身という素晴らしい飯です。結構、ここ強調したい。素晴らしい飯なんですね。そして、これは同性に惹かれる人たちだけの道ではなく、誰にでも選べる素晴らしい飯です。で、けれども、独身の道に対して、もちろん抵抗を感じる人もいます。で、それは、独身の飯が、まあ、孤独な道のように思えるかもしれないからです。しかし、覚えていただきたいのは、結婚は私たちの孤独感を解決する道ではありません。それははっきり言いたいです。結婚っていうのは、ね、孤独感を解決する、なんだろう、ね、道ではないと。で、私たちはなぜ結婚に対してそのような期待を持つのでしょうか。で、社会の中にも、教会の中にも、結婚を社会的ステータスの表れとして、家族を偶像化する傾向があり、独身の方に対しては、まあ、ある、まあ、ある種の偏見を持ちやすくなっています。しかし、これは、聖書的ではありません。エレミア、ネヘミア、バプテスマのヨハネ、マルタとマリア、パウロのような兄弟姉妹は、霊的に未熟な人たちだったでしょうか。結婚されていないイエス様は、人間として何か欠けているところがあったでしょうか。イエス様は、結婚した方が良かったでしょうか。私たちは家族を持つことを重視しすぎてはいけません。私たちはパウロが注意してくれた言葉を忘れてしまうときがないでしょうか。第1コリント7章32節から34節。あなた方が思い煩わないようにと私は願います。独身の男はどうすれば主に喜ばれるかと主のことに心を配ります。しかし、結婚した男はどうすれば妻に喜ばれるかと世のことに心を配り、心が分かれるのです。私たちは結婚を偶像化しすぎて、結婚が私たちの目を主から逸らせるという現実を真摯に受け止めているでしょうか。もちろん私ははっきり言いますよ。結婚いいことですよ。だけど、やっぱり、結婚してる人たちはもっと霊的に成長できる。っていう、そういう保証なのかっていうのは、そういう保証はもちろんないです。はい。で、自分の家庭を築くことはできないのではないかと、悩んでおられるかもしれないクリスチャン。まあ、特に 同性に惹かれるゆえに、普通に考えられる家庭を築くことのできないクリスチャンにとっては、いやー、マークはね、結婚してるから、いや、そっとくよくないよって、言うかもしれません。だけど、本当に大切なことは、クリスチャンは神様にあって、独身であっても、すでに既婚者であり、もうすでに家族を持っているっていうことなんですね。なぜなら、私たちはすでに、花婿であるイエス様と結婚していて、教会という家族が与えられているからなんですね。そしてイエス様との結婚関係と教会との家族関係は永遠に続きます。永遠に続きますが、他の関係は過ぎ去るんです。私たちの教会との関係、神様との関係は、その他のどのような関係よりも充実している関係であることを覚える必要がありますし、教会としてそのような意識で歩む必要があります。そして居場所を作るために、どのような人であれ、イエス様にある兄弟姉妹として、一つの家族として愛し合い、寄り合う、ことが最も大切なことだと言えます。はい。3番目に、これが一番難しいケーススタディだと思います。最後のケーススタディは、教会がキリストの体としてどのように全ての人のために居場所を作れるかということです。で、ここでは同性に惹かれる、まあ、クリスチャンに求められる犠牲と忍耐深さに焦点を当てたいと思います。で、日本の教会にとって、まあ、少し極端なケースかもしれませんが、で、私のアメリカの神学校時代にこのようなケーススタディが、与えられました。で、アメリカでは、まあ、現実的なシナリオです。で、まあ、アメリカで起こったものは、5年後、10年後に日本に起こるっていう、そういうふうに、捉えていただければ、いいかなと思います。で、結婚して、子供がいる、同性愛者があなたの教会に通い始めたとします。で、そして感謝のことに、二人の同性愛者が立派に信仰を告白し、洗礼を受けたいと、紹介に願い出たとします。で、先ほどお話ししたように、信仰を持ったなら彼らもクリスチャンですし、神様が彼らを成長させてくださることも約束されます。先ほど言いましたよね。それが私たちの福音です。しかし、そこには彼らの結婚関係について、子供について、また今まで関わっていた LGBT のコミュニティとの関係についてなど、どのようにしたらいいのかっていう様々な課題が起こります。皆さんもうシミュレーションしてください。難しいですよね。で、教会として私たちは共に どのように歩んでいけばいいのでしょうか。そういうケーススタディです。で、これは一番もう最も難しいケーススタディだと思うんですけど、すべてのケーススタディがもうここに入ってると思うんですよね。で、二つ、ちょっとまた原則を紹介したいなと。これ、ルールではないですね。原則ですね。クリスチャンは自分の十字架を追ってイエス様についていく弟子です。ですから犠牲しなければならないっていうことなんですね。しかし、個人として背負うのではなく、キリストの体として共に追う必要があります。同性愛者に限らず、クリスチャンになることは、この世から見ると、大きな犠牲を伴います。で、イエス様はこうおっしゃいますよね。私の元に来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら、私の弟子になることはできません。自分の十字架を追って私について来ない者は、私の弟子になることはできません。あなた方のうちに、まあ、塔を建てようとするとき、まず座って完成させるのに十分なお金があるかどうか、 費用を計算しない人がいるでしょうか。そういうわけで、自分の財産すべてを捨てなければ、あなた方は誰も私の弟子になることはできません。イスラム国、中国、北朝鮮のような国では、クリスチャンになることは、自分の家族、国、社会的地位、場合によっては自分の命を捨てるということですよね。で、日本でクリスチャンとして歩むには、様々なことを犠牲しなければならないことは皆さんもご存知ですよね。私、初めてクリスチャン、日本に来た時に、ある独身の女性に言われたんですよ。その私独身の女性で20代ぐらいの独身のクリスチャンだったんですよね。で、50代のその先輩クリスチャンに言われたんですよ。その、クリスチャンになることは、まあいいことですと。だけど、覚悟してますかって。あなたにとって二つの選択肢がありますと。クリスチャンになるか、結婚するか。ん？って思いますよね。日本ではクリスチャン男性はあまりいないと。で、もしクリスチャン男性と結婚したいのなら、もちろんそれはいいかもしれない。だけど、そういういない場合、覚悟してますかって。一生独身になるかもしれませんって。そういう覚悟があれば、クリスチャンになってください。そういう覚悟なければ、やっぱりその自分の中で、そのまず考えなければならない。そうならないかもしれない。そう、わかんないですけど、覚悟があるかどうかっていうことを聞きたいっていう。そういうふうに言ったんですよ。まあ、そういうふうにね、注意する必要があるかどうかわからないんですけど、同じ質問だと思うんですね。皆さんに、クリスチャンになるときに、覚悟があるかっていう。そういうことなんですね。で、信仰告白するだけでクリスチャンになることはできますが、この信仰のために犠牲をする覚悟も必要です。例えば、もし同棲している異性のカップルが信仰告白すれば、もちろんその瞬間にクリスチャンになります。クリスチャンとして受け入れます。そして、だけど、準備クラスで、牧師が性的罪に関わる、まあ、第7回も含め、10回を一つ一つ丁寧に説明します。そして、いつも牧師は、このように質問しますね。教会員になるときに誓約をしますよね。で、この誓約、一つの誓約は、あなたは、聖霊の導きに信頼し、キリストの体なる教会の一員にふさわしく生きることを決心しますか？で、もちろん10回も含まれてますよね、ふさわしく。で、もしね、同棲しているカップルが、まあ、今後自分たちの関係がどうなるかわからません。わからないです。自分たちが思うように成長できないかもしれないが、聖書に沿って歩みたいし、様々な犠牲しなければならないこともあるということも覚悟してます。はっきり、まあ言ってないですよね。だけど、まあ覚悟してるっていう。そういうふうに答えたら、もう十分だと思うんですね。もう決心してるんですね。もうそういうふうに覚悟してますって。そしてこの例えの二人の同性愛者も同じように答えたら、私はそれでも十分かなと。しかし二人がすぐに聖書のすべてを理解できること、すぐに罪をすべて手放すこと、すぐに義を行えること、すぐに幸せなクリスチャンになれることを期待してはいけません。他の新しいクリスチャンにそのような劇的な変化を期待していないのであれば、この二人の同性愛者に期待してはいけません。クリスチャンの成長は聖霊様の働きなので、成長するスピードと道筋はもう神様、もう聖霊様に委ねなければなりません。そしてこの判断は同性愛者にとってどれほど大きい犠牲なのかを教会の皆さんに覚えていただきたいのです。聖書が定義する結婚というのは一人の男性と一人の女性です。 ですから大変苦しい判断ではありますが、二人の結婚をどうするかを考えなければなりません。もし二人が別れると判断したのなら、一人が、まあ、シングルファザーまたはシングルマザーになり、自分たちが子供をどのよう愛すことを具体的に話さなければなりません。もちろん自分たちの子供にも説明しなければなりませんし、子供にとってでも大きな変化となります。もちろんこの決断によって職場の上司や同僚、LGBT コミュニティ、親しい友人たちから非難されたり、今までの関係を断たなければならなくなるかもしれません。そしてそれだけではなく、今まで信じてきたことや、してきたこと、話し方や振る舞いなど、180度変える必要もあるかもしれません。ですから私が言いたいのは、すべてのクリスチャンのように同性愛者もキリストのために大きい犠牲を払うことを忘れていきません。で、もちろん二人が永遠の命を選んだことを理解していると思いますが、自分たちの十字架を背負っていることは変わらないし、それが非常に苦しいことでもあることは変わりません。ですからそれをやっぱりまず同情する必要があります。ですからクリスチャンとして歩むことを決心する日は大変険しい道の始まりであることを忘れてはいけません。ですからキリストにある家族である教会として同性愛者に限らず、すべての新しいクリスチャンに寄り添って忍耐を持って励まし、彼らの十字架を共に背負う必要があります。で、この3節を覚える必要があります。第1コリント12章25節から27節。それは、体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためです。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。教会はその二人のクリスチャンと子供と共に泣き、共に苦しみ、共に歩みながら、共に彼らの十字架を背負う必要があります。クリスチャンライフって個人戦ではないんですよね。チーム戦です。彼らは、それまでの結婚関係、家族、コミュニティを失うことになったかもしれませんが、彼らはキリストにある新しい結婚関係、キリストにある新しい家族、キリストにある新しいコミュニティを得ることができたんです。もちろん私たちも彼らと共に歩むことによって犠牲を払うような時があるかもしれませんが、私たちにも新しい家族、新しい兄弟姉妹が与えられたっていうことも言えますよね。ですからそれも喜んで受け入れましょう。そして最後に覚えていただきたいのはこれです。感じられなくても、不完全であっても、綺麗な成長曲線を描けなくても、徐々に成長していくキリストの体は道の喜びなのです。まあ理想、まあ今結構ね理想論語りましたよね。で理想論を語っても現実的にはクリスチャンの歩み、そして教会の歩みは完璧ではありません。むしろ神様の理想からかけ離れたものだと思います。それはもう言います。でその二人は古い歩みのすべてをすぐには手放すことができないかもしれませんし、私たちが思う以上に時間がかかるかもしれません。で、教会も二人をキリストの愛によって受け入れることができずに、私たちが裁いてしまい、物理的にも霊的にも積極的にはサポートできないかもしれません。なんかよく言いますよね。三歩進んで二歩下がるっていう。いや、もっと複雑です。もっと複雑に三歩進んで四歩下がって二歩進むような歩み方になるかもしれません。 私たちは自分たちの思い通りに、教会の思い通りに、聖書に書いてある通りに成長できないかもしれません。しかし、教会としての体の成長というのは、なかなか感じることはできない、また目に見えない、ゆっくりした成長であることをまず忘れてはいけません。毎日の変化だけに焦点を当てると、いや、全く成長しないような、感じるかもしれませんが、数年単位で見るとその変化がはっきり見えるかもしれません。私たちはいつも自分に、そして教会に劇的で完璧な変化を期待してしまいます。で、クリスチャンになってすぐに罪をやめて、すぐに義を行い、すぐにイエス様のように神様と人を愛せるようになりたい、人間になりたいっていう、そういうね、気持ちは相手にあるかもしれないですけど、自分にそういうね、期待があるかもしれないです。だけど、ちょっと考えてみてください。人間の体はそのように劇的に変化しますか？むしろそのような変化は体に害を与えるような病気ですよね。自分の5歳の子供が、クレヨンで描いてくれたパパの似顔絵に満足できなくても、パパがもう大いに喜ぶように、私たち自身が自分たちの成長するスピードに対して不満を抱いたとしても、神様は大いに喜んでくださるのです。そして私たちクリスチャンは、まあ、個人的に成長していくのではなく、先ほど読んだ箇所なんですけど、キリストの体の一部として成長していくのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。もし体一部が成長しないなら、キリストの体全体も成長しないっていうことですよね。つまり心臓や体の一部が成長しなければ他の部分も成長できないように、もし自分が成長しなければ他の教会員も成長できないということですよね。で、教会のお一人一人の成長はあなたの成長にもかかっているんです。そしてその逆も言えるんです。その二人の同性愛者のように苦しんでいる兄弟や罪と戦っている姉妹が成長できないのなら、自分も教会全体も成長することができないんです。ですから私たちがお互いの成長に失望することがあったとしても、お互いを切り離すことはできませんし、自分たちの成長のためにも、教会の成長のためにも、お互いが必要なんですね。ですから、ね、なんか自分の足をなんか切り離すことできませんよね。それは自分に害を与えてることですよね。ですから私たちは、神様の笑顔を仰ぎ見つつ、お互いに支え合いながら、愛のうちに成長する必要があります。居場所を作るために、どのような罪人であれ、キリストにある兄弟姉妹として、お互いに体の一部として、共に支え合って、共に成長することが、まあ一番大切なのかなと。はい。まあ今日、この三つのケーススタディを見ていかがでしょうか。教会が全ての人の居場所になるように、共に具体的に考えていきましょう。一言お祈りします。愛する天のお父様、これは本当に、まあ何でしょう、成果のことをいろいろ話し合いました。成果っていうのはある意味一番苦しいところかもしれません。失望する理由がいっぱいあります。苦しい、なんで、その悩む、心配する理由がいっぱいありますが、私たちは忘れていきません。イエス様は私たちに、グッドアドバイスではなくグッドニュースを与えてくださいました。成長できなくても私たちは完璧な神の子です。成長できなくても 私たちに永遠の命が与えられています。そして自分の思い通りに成長できなくても、神様が、イエス様が、聖霊様が私たちに成長してくださる、まあ、道筋を用意してくださることをも覚えます。どうか、その希望を覚えて、人を愛し、自分も、成長できるように助けてください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。はーい。では、簡単に、質疑応答の時間に、切り替えたいと思います。で、ズームの方々は、先ほど説明しましたけど、まあ、この質疑応答の時間の後に、また、スモールグループをしたいと思います。で、まあ、ジョザイア先生が、もし人数が多ければ、小さなブレイクアウトルームに、まあ、を作って、まあ、その、話し合う、まあ、なんだろう、空間、ズームの空間を作りますので、はい、それを、もうそこに参加したい方は、それを、質疑応答の時間はの後です。で、もし、ズームの方々、もし質問があれば、チャットで、質問を、ジョザイア先生に、送ってください。はい。質疑応答の時間、そのスモールグループに入る前に、ちょっと質問か、もし質問があれば、またはコメントでも全然大丈夫なので、ぜひ、分かち合ってください。そして前の質問、同じ質問をしてもいいと思います。あればの話です。
はい、いいですか？
あ、はい、はい。
LGBT っていうときに、T っていうと、なんかちょっと、これ LGBT の人たち違うっていう印象があるんですけど、16年の頃の2段落目に LGBT ってなってて、これ T 抜かしたのって意図的ですか？それとも、ただ、あれですか？
はい。いや、すごくいい質問です。私はよく LGBT を使いますね。で、ゆきさんの質問は、T は LGB と結構違うっていう、そういう印象ですと。で、私が、リーサ・ダイヤモンドのところでしたっけ？そうですね。リーサ・ダイヤモンド先生の調査、の前に、その LGB の性的指向を持つ人を統計的に研究したリーサ・ダイモンド先生。その T を抜かしたことは意図的なのかっていう。で、その質問ですね。で、はい、意図的でした。なぜかというと、まず LGB と T の違いをちょっと簡単に説明したいと思います。LGB っていうのは、まずレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル。レズビアンは女性が女性だけに、惹かれる、G は男性が男性だけに惹かれる。で、B はバイセクシャルっていうのは両性、男女が、男が男女に惹かれる、女が男女に惹かれるっていう、そういうことですね。で、LGB っていうのは、まあ、なんだろう。自分のその体、生理的なその体に、まあ、なんでしょう。まあ、変な表現かもしれないですけど、満足していて、まあ、私は、まあ、この体でいいと。で、性的な、その思考っていうのは、LGB だっていう、そういう考え方ですね。で、トランスジェンダーっていうのは、それとちょっと違って、私はすごく詳しくないんですけど、まあ、私の理解の中では、例えば、私が、今、男性の、体なんですけど、だけど、その、性的思考が何々に惹かれるんではなくて、自分の精神は女性です。っていうことですよ。その、ですから、私の精神は女性なので、まあ自分の体を、とマッチするために、その、変えたいっていうことですね。性的思考と何だろう、その性別っていう、その、 これはちょっと違うんですよね。で、リーサ・ダイヤモンド先生の調査っていうのは、トランスジェンダーの人たちではなくて、LGB の調査だったので、私は T を取り除く、取ったんですね。で、T の話っていうのは、そのトランスジェンダーの人たちっていうのは、私たちが話している内容とちょっと適応しないんですよね。すごく、ちょっと、生理的な、科学的なものも入ってるんで、その、心理的なものではなくても、結構その部分が結構、あるので、昨日の質問に出たように、やっぱりケースバイケースで、やっぱり話さないと、やっぱりいい答えが出ないっていうことなんですね。ですから、まあ、そういう答えです。意図的に T を取って、LGB と T はよく LGBT コミュニティの中で見極めてるんです。見分けてるんですね。なので、はい、そういうことです。ありがとうございます。いかがですか？何か質問とかコメントなければ、もうはい、どうぞ。
LGBTQ というか、そういう形のあり方自体が、聖書で、教えられている罪の一つの表れというか、形であるということを、まあ、我々前提に話してますけれども、多分そういう本人の方たちは、自分がそういうところを悪意を持ってそれを作ったわけではなくて、自然にそれを持っているものとして、それをこう、多分受け入れてほしいっていうか、そういう願いで多分今主張が世界中であると思うんだけど、だからそれを彼らが聖書の教えに対してはそれが罪だよっていうことを認識できない状態であるときにはなかなかすれ違いが大きいと思うんですね。それに対して我々はどういうふうに向き合っていくべきか、それは罪ですよっていうことを真正面から言うこと自体なかなか難しいことが多いと思うんですけども、その辺はどうですかね。
まずすごくここも私はよくその修行会の始まりに私たちのやっぱり2つの傾向があると思うんですね。その神様の愛を強調したい、または神様の清さを強調したい。で、どっちかだけを強調しちゃうと、やっぱり神様の御言葉をやっぱりに逆らってしまう。ですから、愛を持って真実を語るっていうことが、まあ、どんなケースでも重要だと思うんですね。で、よく、いや、私はこういうふうに自然に悪意をなくやってるのに、それが罪だっていうことが何なのかっていう。で、まずそのロジックを、理解して、で、言い方っていうのはもうみんなに委ねます。それはもう人の性格とか、いろいろその、文脈とかいろいろあるので、それは一人一人の知恵に委ねますけど、どういうふうに、答えられるかっていうのは、その内容だけをちょっと扱いますね。まず一つ目としてはよく、そういう、性的な罪っていうことは、その同性愛だけがユニークだっていうのことを、考えるのではなくて、他の罪と比較することが一番大事だと思うんですね。例えば、私が、結婚していると。で、私はその結婚相手の人以外の人に、その性的を、その心の中でそういうことがあるっていう、それはもう自然ですよね。その悪意なく、私は自分の妻を愛したいっていう、そういうことはあるんですけど、悪意なくやってしまうっていうことはもちろんあります。怒ることも同じですよね。何かに対して自分が、攻撃されて、で、私が悪意なく怒ってしまって、人に害を与えてしまうっていうのであれば、私は悪意がない。そういう性格ですっていう。そういうふうに言えますよね。どんな、で、貪欲でも、いや、私は、わかんないですけど、私、なんでしょう。これがすごく好きなんですって、そういうもう自然に私にはこれに惹かれてしまう。 悪意なくこれ惹かれてしまうっていう。ですからその自然だから罪ではない、ではなくて、やっぱりその、まず罪っていうのはある意味、いいものを求めすぎることなんですよね。ですからその最初のいいもの、何でもいいんですけど、いいものを求めすぎてしまうことが、まあ悪いっていうことを、そういうフレームワークに変えると、大事なのかなっていう。その、悪意があるかないかではなくて、その、まあ何でしょう。わかんないですけど、よく、なんか映画でよくできますよ。私は悪意なく、浮気をしてしまったっていう、そういうなんか映画がありますよね。いや、悪意があるか悪意がないか、それは置いといて、その害を与えてしまったことは変わらないっていうことですよね。あとは、よく私使われてるのは、やっぱり、ある例があった、言ったことあるんですけど、その、やっぱり、飛行機で、なんか、自分の荷物を上に置く場面ありますよね。で、ちょっとなんか適当になんか、入れて、悪意なく、なんか適当に閉めて、で、座って、で、なんか、揺れたら、なんか、荷物がボンって出て、で、人に害を与えてしまったと。で、なんで適当に入れたの？いや、悪意なかったんですって言っても、やっぱり害を与えてしまった、適当にやってしまったっていうのが、まあ、なんだろう。それももう、悪いことですよねって。ですから、その、悪意があるか、その、私の悪意があるかどうかを見るんではなくて、その行為の自体がいいかどうかっていうこと、そういうフレームを変えるっていうのが一番やりやすいかなと。ですから、まあそれを説得するはもちろん難しいんですけど、やっぱり他のことと比べて、いや、同性愛だけに集中するんではなくて、どんな罪でも、その、こういうふうに私たちは見てますっていう。ですからその前回のメッセージで、その愛がいいかどうかではなくて、愛の対象がいいかどうかっていう、そういうことを、私はよく強調して、まあ答えになったかどうかわからないです。で、言い方もいろいろいい言い方あるんですけど、やっぱりその、よく同性愛者と話す、LGBT の人たちは、人には迷惑をかけていない。私たちの後輩。ただただ人を愛していると。で、私は、ね、結婚する前に、その性的な関係を求めてないし、結婚してその人だけに、ね、結婚相手だけを愛したい。真面目に人を愛したいだけなのに、なんで何が悪いんですかっていう。そういうことですよね。ですから、やっぱり、人に害を与えてるか、迷惑をかけてるのかっていう基準であれば、説得しづらいんですよね。だから、その基準は、まあ、限界がありますよねっていうことを、やっぱり変えていかないと、説得しづらいかなって。ごめんなさい。ちょっと答え長くなりましたけど。
聖書は言ってる数多くの罪を知らないでやってるっていうことがいっぱいあって、それは本当に罪なのとかっていうのは、御言葉に触れた時にわかるので、あるいはそれを聞いた時に、こう聖書書いてあるんだけども、って言って、それ以外わかんないと思います。だから、まあ昔あったけど、今もあるけど、ものすごいスリが上手なご夫婦がいて、生まれた子供にスリを教えて、一緒になって三人でいろんなとこでスリをする。で、小さい、小学生以下の小さい時から子供はそれに慣らされてて、それが悪いことだってわかんない。だけども、警察に捕まって法律ではこうだよって言われて初めて、これは悪いことだったんだってわかる。だから自分の親たちがやってたことはずっととんでもないことをやってて、それを自分は小さい時から訓練を受けたんだ。でもそれを捕まらなかったらいつまでもいいことしてるときっと思ってると思う。それと同じなんですよね。だから生まれながらに LGBT 的な傾向を持って歩んできた人たちがある時にハッて目覚めて、私は他の人とは違うなって思ったからといって、それが聖書が言っている意味の罪だとは思わないし、聖書が言っている意味の本来の人間の素晴らしさ ではちょっと違うかなって思うかって言われたら、聖書を読んだりとかその話聞いて初めてわかるんですよ。だからそれがないとそのままずっと行っちゃうと思うんですよ、うん、で、あのこの今朝もこれを見たんだけども、あの昨日僕が言ってた事柄が写真付きでちゃんと出てるんですけども、あのレズビアンの 人たちが結婚式をして素晴らしい写真を撮ったんですよね。それをあの載せて、記事になって出てるんです。それで、あ、本当に幸福そうに写ってたので、あ、この人たちがあの男の人と女の人の結婚のことでこれ書いてるのかもって、僕よく読んだら違うんで、女の人同士の結婚それでその2人のそれ以来の生活、あの2人で夫婦のつもりの生活をしてて、すっごい喜んでるわけですよ。で、写真付きで今日出てるんです。これあの朝日新聞のどこでこう入れてるんだけど、だから、あ、そういう人たちにとって、あとそれを記事にした記者とその新聞社の方針っていうのは、あのそれが聖書が言ってるような、ここにロマ書の一章に出てきたような言葉に照らしたら、本当は記事にして褒めたたえちゃいけないんじゃないかと思うことなんだけど、普通にはそうしている。で、それ知らない人たちは、聖書にそんな言葉もあって、神様は人間をそういうふうに作っていないんだよっていうことに気がついてない人々にとっては、あの自分はそうはならないけどすごいねとかって、祝福しますとかってきっと言うだと思うんです。だから私たちが神様が言っている意味の罪という本質に気がつくのは、そういうお言葉に触れないと気がつかない。
うん、
でも触れることはイエス様の救いに触れることにつながるし、うん、永遠の命につながるんだけども、触れなかったらそのままで滅びることにつながる、うん、っていう、そこはあの教会の重大な責任、うん、と僕は思うんですけどね、
う
ん、
ありがとうございます。やっぱり、そしてやっぱり時間がかかるっていうのもあってね、それもやっぱりそういう覚悟もするっていう、ちょっとずつちょっとずつ分かち合って説得するっていう、そういうことですよね。伝道と同じで。はい。
教会学校の小さい子供の時から御言葉を聞くっていうことを、福音を聞くっていうことが同じ素晴らしい。でも、大人になってある時に何かのきっかけで、あの、御言葉に触れると、神の教会に来てじゃないからね、触れて、
あって分かってっていう人も、いっぱいいるわけだから、いずれにしても御言葉に照らしてっていうところに、その照らされたっていうことが救いに導かれるから、あの時間的に長くかかるっていう場合もあるけど、あの教会に訪ねてきて、その場であの私は福音を伝えて信じて生まれ変わってっていう人現実にいますから、だからそれまでは自分が人を意識的に不幸にする、あの結婚している人の家庭を壊そうとして一生懸命そのどっちかの人を好きになって、どんどん雑にしていって、最後にその家が壊れちゃうっていうのを何組の人にもやってきた人が、実は教会に急増でいきなり来て、それでよく話を聞いていて、福音を伝えて信仰を持って、それからガラッと変わったんですね。だから本当に自分が悪いことをしていると思ってやってる人と、思わずにやってる人とがいて、でもそれの結果はものすごい悪いことが起こるんだけど、それに対してこれから新しい、主にある新しい人生を歩んだ方がいいねって言って、福音を信じますかって言ってやった。そういう例っていうのに僕もぶつかったことはありますから、そんな風にして生まれ変わって、もう素晴らしい、クリスチャンホーム作って、
子供たちも立派に、子供たちはもう本当にすごい立派に小さい時から福音聞いて座ってるから、座ってるんだけども、そういう意味ではどんな状況の中であっても教会とか、周りにいるクリスチャンに触れた人はイエス様に出会ってしまったらば、素晴らしい希望のある将来は開ける。神様は開く。うん。それでなかったらば、そのまんまですよね、うん。そのまんま悪いことが続くし、それが悪いことと思わずに続けるだろうなっていう。うん、
一つ、ズームから、質問があります。ちょっと、質問をじゃあ、ジョザイア先生が読みます。
一つの質問をいただいてますけど、知り合いは強いゲイコミュニティに属しています。近寄れない雰囲気です。もちろん罪の意識がありません。これまでは遠くから見守り、祈ってきましたが、何かが変わると、とは思えないです。何が聖書的なアプローチか悩みます。
一つは、他の未信者と比べると、そのアプローチが思い浮かぶと思うんですね。どんな未信者であっても、どんな罪の傾向であっても、何らかのコミュニティに属していると思うんですよね。で、どういうふうにその方に、伝道していくか、どういうふうにその方を私たちのコミュニティに、紹介しているかっていうことは、いろんな形があると思うんですね。で、例えば、ベイタウンの伝道っていうのは全く同じですよね。ベイタウンっていうコミュニティであって、みんな、どういうふうにそのコミュニティから、教会っていう天国のコミュニティに連れていくかっていうことを、そういうふうに考えると、アイデアが出ると思うんですね。で、その具体的な、その手法は私は進められないと思うんですけど、私はよく言うのは、伝道っていうのはチーム戦ですと。一人で、ある人を他のコミュニティから引っ張ってイエス様に連れていくのは難しいです。ですから、一つは、ある形で、そのコミュニティ、その教会のコミュニティを紹介する。ことだと思うんですね。例えば、もし、例えば、クリスチャンの、集まりがあったらば、その人を、その集まり、そのバイブルスタディっていうのは難しい、すぐに難しいかもしれないですけど、例えば、わかんないですよね。なんか、一緒にスポーツやってるすれば、そこに、いろんなクリスチャンがいれば、そういう期待で、そのクリスチャンと接することができる。で、その、コミュニティの良さを、まず、証しすること、クリスチャンライフの良さを証しすることによって、いろいろ話す機会があると思うんですね。で、クリスチャン一人でやっぱり、例えば LGBT コミュニティに入ったとすれば、クリスチャンの話できませんよね。だけどもし LGBT の方が、どんな未信者であったんで、でも関係ないんですけど、未信者の方がクリスチャンのコミュニティに入ったとすれば、普通にクリスチャンの会話は見れると思うんですよね。で、聖書の話が自然に出てきて、彼らは自然に聞くことはできると。で、そこを馴染ませて、で、次はバイブルスタディっていう、そういう自然なアプローチだと思います。で、よく私は伝道についてどういうふうに考えるかっていうのは、自分の証をちょっと考えてみて、自分がどういうふうにクリスチャンになったかってことを考えるとヒントも出てくると思うんですね。私は結構その大学の時に救われたんですけど、かなりね、ノンクリスチャンのコミュニティに根付いていました。で、もうどうやってクリスチャンになったかっていうのは、ただただ自分の友達がクリスチャンだったので、彼らと一緒に遊びに行ったり、で、なんか、二週間後に私、教会に誘われて、なんかそういうすごく自然ななんか流れだったんですね。ですからそういうふうに考えて、いい隣人になるっていうのが、そしてクリスチャンコミュニティを紹介するっていう。それが一番やりやすくないんですけど、自然かもしれません。答えになったかどうかわからないですけど、はい。 はい。ぜひ、こういう質問とかを、その小グループに話し合ってください。今、11時なんですけど、11時45分ぐらいにまた、ここに集まってください。で、また同じ、体制に、2階は、女性陣、1階は、男性陣。そして、ズームは、もし、何人いるかどうかわからないですけど、それは、ジョザイ先生に委ねます。はい。よろしくお願いします。じゃあ、各グループから、代表を、選んでいただいて、その代表が、ちょっと、何でもいいですけど、で、もし質問があれば、質問しても大丈夫です。で、順番としては、じゃあ、ズームグループ、こっちの男性グループ、そして真ん中の女性グループと最後に、奥の男性グループにしたいと思います。じゃあ、まず、ズームグループ、
はい。はい、ズームグループで、話し合ったこととしては、やっぱり教会が、いろんな、この同性愛の思考の方だけでなく、いろんな、もうみんなが罪人なので、いろんな背景を持つ人が来るときに、どういうふうに受け入れるか、愛することが大切であるということ、また、参加者の中で、未信者で、教会で育たなかった、方々が教会に来て、いろんな、受け入れられたり、受け入れられなかったりした、その経験はいろいろあったけど、神様がその中で働いてくださったという、証もあって、すごく良かったです。
ありがとうございます。じゃあ、左に。じ
ゃあ、男性が男性を好きになる、女性が女性を好きになるっていう、その、同性愛っていうのは、その人たちにとっては、自然な、感情である。その異性愛者が、異性を好きになる同様に、同性愛者が同性を好きになるっていうのはその自然な感情であって、それは感情を持つことは罪なのか罪じゃないのかっていったところ、ちょっと話し合いました。で、そこで、感情だけだったらその罪じゃないかもしれないけど、そこでこうどんどんこう近寄っていってしまう、その、初めは感情を持って、その、感情だけ、本当に神様が与えてくれた感情、でも、その、同性愛っていうのは、その、罪によって認められちゃったかもしれない。初めは、いい感情、いいと思っていたものだとしても、こう、どんどんこう、人間ってこう、やっぱり光よりも闇を愛する性質じゃないか、どんどんこう、罪にこう、どんどんこう近寄っていって、で、最終的には、罪の側に、私たちはこう身を寄せちゃうって、そういう弱い存在だから、なるべくその罪にこう近寄らないようにしようねっていうことを、マークさんとアンが言ってくれて、で、その、すごい、私の中ですごい大きな気づきっていうのが、その、ここに、この世界がこう提示してる、こう、理想的な、ラブストーリーって、はじめ、こう、友達で付き合って、で、それがどんどんこう、仲が深まっていって、で、こう、どんどんこう、関係が近づいて、付き合って、で、もっとこう、 親密になっていくっていう、そういうストーリーっていうのが、で、まあ、最終的に結婚するっていう、それがなんかこう、理想的な結婚であって、私もちょっとそれがあったけど、マークさんにちょっと提示してもらったのが、結婚っていう軸というか、もうこの人は、この結婚相手として付き合おうって。で、その人だけ、その恋愛するのはもうその人だけ。で、恋愛っていうか、まあ、本当にこう結婚相手として、本当にしっかりと、この人だけを愛する。で、他の、まあ、男女、友人として、人はもう友人としてっていう、そこはもう全然ベクトルが違うんだな、違うっていうことを言って、ハッとさせられました。なんか、その価値観、ヨガ提示している価値観に、なんか自分も迎合しちゃってたな、と。そこで、本当に友人、この教会に、集う、皆さん本当に友人関係として本当に大切にするんだけれども、そこで結婚相手としてっていうその軸を混ぜちゃ絶対ダメなんだなって言ったことがすごい大きな今回気づきでした。すいません、長くなりました。以上です。
ちょっと私のグループだったらちょっと付け足したいんですけど、よく、まあ、やっぱりこの現代社会っていうのは、まあ、できるだけ友人関係と、その、まあ、性的な関係をできるだけ混ぜようとしてるんですよね。で、そこがもうポイントとしてはすごく、まあ、違うっていうことで、どの友人は結婚相手候補、どの友人は、恋愛相手候補っていうのが、まあ、今までの、まあ私もそういう社会に育ってきたので、そういう感覚だったんですね。だけどもしそういうことであれば、すべてのイエス様の友情関係っていうのは、まあなんかそういう感情、性的な感情が混じってるのか、そういうこと、そうではないですよね。で、よく私が、まあよくいろんな話を聞いて中で、よく例えば、ダビデとヨナタン、のすごく親密な友情関係がありますよね。で、まあ、古代の時、そういう関係は普通にあったと。そういう親しい関係は大丈夫だ。だけどやっぱり21世紀の価値観で読むと、どの友情関係でも性的な要素は入ることはもちろんある。もちろんある。それ前提ですっていう。ですからやっぱりヨナタンとダビデのすごく親密な関係を見て、あ、これは絶対同性愛だ。って結論づける人がたくさん、そういうふうに解釈してしまうことがあるんですね。で、その解釈は、まあ気をつけていけないのは、やっぱりその現代社会が友情関係と結婚関係、性的関係を二つの軸として見てなく、一つの軸として見てるっていうふうに、そういうふうに見てるからそう解釈してしまうっていうのがすごく大事なポイントですと。で、やっぱりその、じゃあ、どの感情が罪深いかっていうことを、やっぱり話す、私たち話してる中で、いや、好きになることは悪いことなんですかって言ったら、結構、私はやっぱ問うことは、例えば、武田くんはね、私の兄弟なので、兄弟として好き。キリストにある兄弟として愛してるっていうのは普通に言えますよね。それは友情関係の軸です。堂々と言えます。だけど、その性的な関係、結婚関係っていう好きなのであれば、それを言ってしまうと、それは、そういうふうに好きって言ったら、もう、その適度な、その違う軸に入っちゃうので、その時点で罪になってしまうっていう、そういうことですね。で、その同性愛に関してではなくて、その異性愛に関することですよね。この結婚関係、その結婚相手に、その、対する気持ちは結婚相手だけなんですね。で、私が例えば、イエス様がマルタとマリア、その友情関係やりましたよね。で、よく、やっぱり、なんだ、ダヴィンチコードみたいにそういう、なんか、いや、それは、なんか恋愛関係でしたっていう。いや、また同じ問題なんですね。その友情関係と結婚関係は違いますっていう。そこをやっぱり見極めないと、いろいろ問題が出てくると思います。そういう話でした。 はい、じゃあ3番目に、女性陣の、
はい、足りないところはちょっと補足してもらいたいと思うんですけれども、やっぱり子どもたちの世界にも、男と男で結婚してもいいんだよねっていうような、保育園ですらそういう考え方がもうちょっと出てきて、それが子どもが言うのではなくて保育者が言ってしまう、あのクリスチャンじゃない今はいいんだよ男と男だってっていうような、まあ、そういう風潮になってきて、同性婚男もあのとても自然で美しいものなんだよというメディアも、あの子供番組であのそういうことを伝えているという社会の中で、やはりこう男女の愛やあの神様があの求める結婚のあり方っていうのはもう、ラミーの先生にやっぱり頑張ってもらうしかないかなと。あのそうそうそう、もうこれはもうこの、はい、丸投げもうラミーの先生、あの幼稚化から頑張ってくださいって感じなの。いや本当にあの私の世代なんかもうなんでそんなことぐらい神様に言われなきゃいけないのっていうぐらい当たり前のことで、はいはい分かってます分かってますぐらいな感じだったことを、やっぱりこう幼稚化の頃からお父さんとお母さん、そして親から離れて男と女が共に一つになるっていう、その神様の求める結婚の形っていうことを伝えていく時代になったよねという話もあり、あとはあの教会に来ていただけるあのそういう、同性愛者の方っていうのはあのまあ、教会に来てくだされば福音に触れるあのチャンスはいくらでもあるよねっていう、じゃあ私たちが外に行った時それどうするっていう形になって、これはどこに投げようかと、これはもう投げられないぞ、私たち個人がやらなければいけないことなんだけれども、やはりあの話し合われていたように、なんでそれが罪なんですか、わがままですとかあの妬んでますとか人を恨んでますとかっていうのは罪だっていうことは分かりますよ、でも誰にも迷惑かけてませんよ、あの私が女性を好きだって、あの男性が男性を好きだって誰にも迷惑をかけてないし、自然な愛の感情ですっていうものを私たちが、いや罪、神様から言うとそれは罪っていうこう名札を貼ってしまうのはとても本当に難しい、あの持っていき方ですよねっていう話の中で、あのやはりちょっとジニーがすごくいい証をしてくれて、あのある友達、罪を犯し、あからさまにちょっと罪を犯した友達に対するあの扱いをどうしたらいいのだろうかっていう中で、彼女は祈って祈って、その祈りの中で、神様あなたは彼女をどう見てますか、教えてください、あなたの眼差しで私も彼女を見たいですという祈りの中で、かあのジニーがやはりこう出会ったのが、かんあの会員、まあそうごめんね言っちゃった言っちゃった、あのまあまあそのね、その人が犯した罪っていうのと、いやごめんね、あのそれとあの隣人を自分のように愛さないっていう罪とどちらが大きいんだっていうことを神様に問われたという、であのまあいろんな罪、同じ罪ですよ、あの同じだけの罪だと思うんですけれども、そこをやっぱりジニーがたどり着いたのは、自分も罪をたくさん犯していると、でも神様が言われているのは隣人を愛さないことの罪の大きさっていうのは、お前はどうなんだっていうふうに聞かれたときに、もう返す言葉がありませんというあのふうに落ち、あのそこに落ち着いて、その友達にはやはり愛を持って接することが正しい。で、やっぱりそこが全部私たちの今回の話し合いの結論だったかな。どんなバックグラウンドがあり、どんな、性的な思考があり、どんな問題がありっていう人、そのいろんな人がこれから教会にも来るし、外でも出会うけれども、 一番最初にこう、神様、あなたは彼らをどんな風に見てますかっていうのと、まあ私は、こんな私もあなたはどんな風に見てくださってますかっていうところに戻った時に、おのずと、そういう他人にね、自分がどう触れていくべきなのか、何を語るべきなのか、どう振る舞うべきなのか、どう接するべきなのかっていうのが決まってくるよねという、まあはっきりしたようなぼやっとしたような結論に、はい、落ち着いたよね、そんな感じでいい、
う
ん、
大丈夫か、
いくつか話はあったんですけれど、まあ、やっぱりもう子どもたちの小学生とかでも認めましょうという風潮で、男らしいとか言葉は使わないでいきましょう、もう世の中そうなっているので、どんどんどんどん進むと思うんですね。でその中で、先生も昨日具体例を話されてましたけれど、もうすでにそうなっている方もいらっしゃる。じゃあ具体的にその方が来て、で、まあ、仮にじゃあその方が、未信だった場合に、うちの信仰を持って信仰告白をしたい、言われた時に、洗礼を授けるのかどうなのか。じゃあ、シモンはどうするのか。じゃあ、そこもそうですし、昨日、大場長老がおっしゃってましたけど、じゃあそこを超えて、男子女子じゃなくて、女子女子で結婚したい、男子男子で結婚したいっていう話まで行った時に、じゃあそこをどうするんだっていう話 を結構具体的に話したんですけれど、結局のところはある程度教会、紹介としてもそうですし、教会としてもそうですし、もう具体的な対応を考えとかなきゃいけないだろうと、もう現実的にそこに今誰かがいないだけであって、今いないだけであって、明日いるかもしれない。なので、やっぱりもう本当に具体的に考えなきゃいけないだろうということと、でも、完全になんかこうだというルールにはできないだろうというところだと思うんですね。で、僕ら一人一人もそうですけど、信仰告白をして、じゃあ洗礼を受けて、あなたと共に進ませてくださいという時に、じゃあ罪を全部捨てられたかというと全く捨てられてないですし、この先も罪を重ねてしまいますし、多分最後の最後の時まで僕らは、そうやって生きていくので、じゃあ、本当に、私は LGB ですと、公開して、もうみんなにこう触れてる人に、が、本当にでも神様を信じたいと言っていて、その道を歩みたいと言ったら、多分、洗礼を授けましょうっていう話になると思うんですね。で、授けたということになると、前例として、あそこの教会ではもう、認められたっていう話になると、多分コミュニティとしては強い人たちだと思うので、もう、なんていうんですかね、僕らが持ってる罪の一つ一つは、告白は全部すべてに公開はしてないけれど、たまたま LGBT に関しては、世の中に言葉もあるし、なんか公言しなければいけないというか、まあ、カミングアウトするっていう言葉がある時点でもうちょっと、あれですけど、なので、そうすると、それこそ本当にどんどん来ちゃうかもしれない。そうすると、すぐにその次の段階として、あそこでは洗礼が受けられた。じゃあ、結婚は認めてくれるのかっていう話になるんですけど、でも、結婚もいろいろあって、例えばその世の中の制度としての結婚がメリットがあるから結婚したいっていう方もいらっしゃるでしょうし、世の中的には結婚するとこが落ち着くとこだから結婚したいっていう方もいらっしゃるだろうし、あんまり僕は、なんていうんですかね、その、信仰告白をしたのがもう本当に、年を取って結婚をして、で、最近なのであれなんですけど、じゃあ、クリスチャンとして神様の前に一緒になりたいと思う方が、本当の意味でどこまでいるかっていうのもあると思うんですけど、そこを突き詰めていって、そこのカップルに対して私たちがどうするんだ。で、もう一つ具体例として、じゃあ、本当に性的に、男子がいて、男子がいて、男子が女子に性転換手術をして戸籍まで切り替えました。じゃあ、 認めてくれますかいう話になったときに、じゃあ、認めるのか。じゃあ、もう世の中的には、じゃあ、もう OK だよって。制度的にも OK だよ。じゃあ結婚していいよねって。あなたの教会では認めてくれるのか。いう話になったときに。でも、そこも、多分、なんて言うんですかね。制度がそうだから、じゃあ世の中がもう OK だから、じゃあ認めましょうではなくて、やっぱり、個別に、あなたたちは本当に神様の前で、一つになりたいのか。を突き詰めて考えていかなきゃいけないんだろうな。というところで、まあ、なんていうんですかね。決まったルールは、現時点ではやっぱり難しいけど、考えていかなきゃいけないよねっていう話で、他にもちょっとあったんですけど、まあ、その辺は。
あ、
そうですね。そうですね。LGB と T はちょっと違うよねっていう話も出てますかね。
戸籍上変更できるんで、法律的にも戸籍上もなんか、私は男になりましたんです。
それ知らない場合もあるんですよ。
だから、
変わったことが知らないっていうか、会話が
言わなければ、そうですね。
本当に女性だと思ったみたいな。
そうですよね。
韓国の方は、教会に行きたくないから、手術する。どういった、そう。どういう理由で、性をもっと気軽く変える。もう、もっとそういう時代にもなってる。
もう5年10年内一番目の教会になりたくないな
まあでも、もうすでにマーク先生がこの主題を修養会でこう公開されてますからね、ホームページに、その時点でもうね、でもやっぱり身近な問題として考えなきゃいけないっていうのと、僕個人的な話ですけれど、僕は言うとやっぱり言葉が先行してるのと、やっぱりちょっとなんて言うんですかね、その、生理的に例えばね、ちょっとこう受け付けにくいっていうのがあったんですけど、でも、先生のそのこの3回の話を聞いて、他の罪とは変わらず、だからそういう態度で受け止めようっていうのはものすごくためになりました。
まあ、その本当に、皆さんのコメント本当に感謝します。で、一つ私、私たちのグループで出たので、そしてちょっと、最後のグループに出たと思うんですけど、その、LGBT っていうそのラベルの使い方にちょっと気をつけたいと思うんですね。皆さんちょっと、私が、の原稿を見てると、私一切ゲイのクリスチャン、レズビアンのクリスチャン、バイセクシュアルのクリスチャンは一切使ってないです。同性に惹かれるクリスチャン、老性に惹かれる、すごく、ふわっとしたクリスチャンなんで、なぜかというと、LGBT っていうのは、アイデンティティなんですよ。アイデンティティ。自分は日本人。自分は、アメリカ人。自分はフィリピン人っていうアイデンティティっていうふうに、ですから、I'm a, よく、アメリカでは、I'm a gay Christian. I am a lesbian Christian. って言い始めてたんですね。で、私のアメリカ長老教会では、これは言ってはいいのか、言ってはないのかっていうのは、すっごく3、4年間ぐらい、議論しちゃって、で、実は今年の7月に、大会で決議されたのは、まあ、使わない方がいいですって。なぜか、使わない方がいいんですけれども、使ってしまう人はいると思います。だから使ったらもう回帰ではないんですけど、本質的に何が問われるかっていうのは、あなたの最終的な、一番本質的なアイデンティティは、クリスチャンなのかクリスチャンではないのかっていうことですね。そこをもうスタートです。日本人なのか、それはもう、まあ、キリストならでもそれはもう過ぎ去りますよねって。だからそこをまず言って、で、そこから、まあ、こういう傾向がある、こういう傾向がある、こういう人種です、こういう性別ですっていう話になるんで、そこが私はできるだけ、ゲイクリスチャンです、レズビアンクリスチャンですっていうのは一切使わないようにします。で、ですからその今後、そこを、やっぱり、ゲイクリスチャンっているんですかっ って言われてるときに、まあ、どういう定義なのかちょっとわからないんですけど、まあ、その同性に惹かれることがある、そういう傾向があるクリスチャンあるんですけど、そのゲイクリスチャンっていうのは、例えば、同性愛者のそのパートがいて、そういう関係、そういうクリスチャンはいませんっていう。あの、そう、まあ、いませんっていうか、それと戦ってるクリスチャンはあるかもしれないですけど、まあ、その、それを受け入れて、なんだろう。そのアイデンティ、自分、その二つのアイデンティティを持つクリスチャンはいませんって、そういうことかもしれないですね。ですからそこも、ですからその、もしそういう方がいたとすれば、やっぱり紹介として、やっぱりそれを丁寧に説明して、こういうことですよっていうのが私たちも説明しなければなりません。で、私たちも、まあ、今日、ラミクラブの教師たちも、みんな丁寧に、こういうことですよっていうことを、やっぱりやらないと、そして親も、やっぱり、全部ね、もちろん、教会学校の皆さん、私たち勤める、まあ、最終的に、まあ、クリスチャンの親として、私たちは責任を持って、教育しなければなりません。なので、そこだけをちょっとピンポイントで付け足したかったです。はい。じゃあ最後にまた広橋先生にお祈り、最後のお祈りをお願いしてもよろしいですか？
今ホームページに出てそういう、うちのホームページにマークの講義全部載せましたから、それはうちのホームページを読んでる人は全部読んでます。それで私が読んでもらいたい教会の人に知らせたので読みました。もう今朝の分まで読んだ。ですごくいい勉強になった。でこういう問題に現実にぶつかっている教会なので、役に立つと思います。あとはさっきの合法的結婚の問題について言えば、ウェストミスターの告白に結婚と離婚という告白があって、そこを読めば男の人と女の人が合法的に結婚することはちゃんとできるって言っている場合の合法っていうのは国の法律ではない、聖書という法に合ってるっていう。で、そういうことを考えたら現実にそういう人がここに来て求道者になって、私は優先的に洗礼、優先っていうのはそのレスビアンかどうかとかそういうことじゃなくて、イエス様本当に信じたかっていうことが優先で洗礼授けます。授けたらうちの教会になりますから。で、そういう人が、仲間を呼んできて、順番に救われていく。うちのおかしくないなと思って。だからうちの教会の3分の1がそういう人たちで占める。でも今度そういう人たち同士が結婚するっていうことになったらっていうのが青木さんが言ってる。どうするのっていう。で、それが、神様の前に合法的な結婚だったら結婚式はできる。でも、そういう人がそうなる前に、教会としてなすべきケアがあるはずだって、御言葉に基づいて、そういう専門のカウンセラーを用意、クリスチャンのカウンセラーを用意して、ちゃんといろんな、そうすると本人が変わる可能性は出てくる。で、変わらないままっていうのは、この中に実例いっぱい載ってるんだけど、千葉県にどこどこの市にそういう人がいてって書いてある。そして、面白いんだけど、30年間レスビアンだったんだけど、ゲイで結婚している人たちに呼びかけてるわけ。私たちと結婚しませんかって。今までゲイだった、レスビアンだったんだけど、この時点で、もうゲイで、家族生活してる人がいたら、結婚しませんかって呼びかけてる。別にクリスチャンじゃないんだよ。ということは、人は変わる。変わるってことですよね。でも福音は変えるでしょうねっていうのが私たちの一番大きな希望だし、事実神様が人を変えるっていうことを信じて、将来を見ながら行かなければいけないっていうことを覚えましょう。お祈りします。天の神様、大変現代的な課題がラミークラブの教師会から上がってきて、公にこうしてみんなで学んだり、調べたり、意見を言ったり、現実の認識を新たにさせられたことを心から感謝いたします。あなたが最初にアダムとエバを創造された時に、その罪が入ってくるはるか前の時に、
こういうことは課題になっていなかったかと覚えます。もしそうならば、あなたが男と女を想像されたのではなくて、男と男、あるいは女と女だけを想像されたに違いありません。事実はそうではありませんでしたから、神様の深い、この結婚という課題に対する人間が罪を犯す前に与えられた大きな目的というものに目を留めながら、しかし現実には罪を犯した後の時代に来ている私たち、その罪を受け継いでいる者たちとして、本当に御前に用意された十字架と復活の福音の凄さということを覚えます。特にこの復活の命の中に生かされている幸いを覚えながら、この福音をしっかりと確信を持って多くの人に証しできるものへと育て上げてくださるようにお願いいたします。同時にそのことがこのような課題で、それが悩んでいる人々にとっては救いになりますし、悩んでもいない人々にとっては、御言葉を証しすることを通して、救いの必要、それは永遠を決する課題ですので、今の世だけ楽しめばよいというのではなく、永遠に命に至るか、滅びに至るかという課題になりますので、どうか私たちが受けました素晴らしいこの福音に、十字架の福音に、復活の福音にしっかり立ち留まれるようにと、確信しながら証をさせてくださるようにお願いいたします。証する勇気がなくてもそこにクリスチャンがいるということは、そういう課題に直接的にもし触れたならば、語ることができ、あるいは、証しする勇気をあなたがくださることと覚えます。それは本当に、その人に対する永遠の命の約束を分かちできるという光栄になりますので、一度励まし、祝福ください。また、神様の目の前に小さい罪と大きい罪があるかと問われれば、私たちの信仰告白は、その立場、その人の社会的な位置、あらゆることによって罪の過重があると書かれています。みんなが同じではないという、そういう事実を告白しておりますし、大小教理問答も言っておりますから、私たちは、そういう意味では、どういう小さい罪も、どんな大きな罪も、等しく主の贖いの中にあることを覚えながら十字架をしっかり10倍ぐらい見るようにとマークは説教しましたが、10倍どころでなく日々に見るようにとどうか導き助けを与えください。復活の主は私たち一人一人のために今も天において豊かな取りなしをし続けてくださっていることを信じておりますので、その取りなしの中に生き続けるものと変えてください。この教会はこの町に対して、あるいは新しい町に対して、またそれを広がった全体に対して、良き証の教会となりますように、ますます祝福し、ますますお持ちくださるように、心からお願いいたします。尊い皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。アーメン。